今日はコリント人への手紙の第2を離れて短い箇所を中心に見てまいりたいと願っております。主法に書かせていただきましたが、ヘブル人への手紙の12章の2節より、十字架と献身の道は喜びである、このテーマを通して見てまいります。はじめに聖書を拝読いたします。ヘブル人の手紙第12章の2節です。新約聖書454ページです。ヘブル人への手紙第12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。天の父様、あなたの御旨をどうか教えてください。変わらない真理の言葉から私たちがそれることなくあなたの道を歩めますように、それが重荷である以上に、困難である以上に、喜びと希望にあふれている道であることを改めて教えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今は感染症の不安にさらされている状況にあります。どこからウイルスが忍び寄るか目に見えませんけれども、しかし確実に広がっています。気をつけることは大切です。しかしそれによって大切なものを見失っていないでしょうか。普段の喜び、楽しみを失っていないでしょうか。今朝改めて困難の中でも喜びに満たされて歩み、そして私たちに仕えてくださったキリストの喜びを知りましょう。そのことが私たちへの主の願いでありますから。ヘブル人の手紙は、迫害が徐々に厳しくなった中で元気を失った教会に対する励ましの言葉です。当時、感染症は感染症でありましたし、治療法もなかったのですけれども、迫害はやはり集まるところに目立ちますので、起こりやすいですし、また、信徒同士が交わることで、芋づる的に迫害者たちはクリスチャンを捉えようとします。まあ、その点では、集まること、そして交わることが危険に直結していたわけです。今はまあいろんな通信手段がありますけども、それはそれでもし迫害が起こったら安全とは言えませんね。まあ、その点で私たちは感染症と迫害とは違うことは覚えていましょう。しかし同時に、困難があることは共通しているかと思います。さて、この短い一節ですけども、三つのことをここから見ていきたいと思います。第一のことは、試練の中ではなおのこと、キリストから目を離さないように。 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと勧めます。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に喜ばれなければ私たちは真の喜びを得ることは保つことはできません。そしてその信仰を始め、そして信仰を完成させてくださるのはキリストです。この方から目を離さないようにと聖書は進めます。なぜでしょうか。キリストとの交わりを使徒ヨハネは第一の手紙で告げ、そしてそれが私たちの喜びが満たされるためだと告げています。また同じくパウロは困難にあって意気消沈していたテモテに、キリストをいつも思っていなさい、心に留めていなさいと勧めました。それががっかりするような中にあって彼を支えるものだったからです。そして冒頭に読みましたように、ヘブル書の記者は、私たちが元気を回復するために、へこたれないためにキリストから目を離さないようにと勧めます。なぜでしょうか。イエス様がこう教えられたからです。マタイの福音書の11章の28節から30節をお読みいたします。マタイ11章28節から、新約聖書21ページです。マタイ11章28節から30節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。キリストから目を離さず、キリストと共に歩んでいれば、いつも主のもとにあり、主の語りかけ、働きかけ、また支えを受けることができます。今混乱している時代は、私たち一人一人は雑踏の中に置かれた幼子のようです。迷子になった経験はございますか。大抵は目に惹かれるもの、おもちゃかもしれません、ペットかもしれません、ともかくちょっとの隙に親から目を離してしまい、手を離してしまい、惹かれるものの ところに行ってしまう時に、親は子供を見失い、子供も親を 見失うということになります。それは大変ハラハラすることです。主はもちろん私たちを見捨てないで守ってくださいますけども、私たちは迷って辛い経験をしたり回り道しないように、主から目を離さないようにいたしましょう。第二に覚えたいことは、キリストの平安と喜びは苦難にかかわらず溢れているということです。キリストと首輝きを負い、そして共に歩む、そのイエス・キリストは十字架の道を歩んでいかれるお方です。それは困難な状況です。しかし状況にかかわらず 主の喜びはあふれています。ヘブル人の手紙の12章に戻っていただけますか。12章2節の途中からお見いたします。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びとあります。主はどんな困難の時にも平安と喜びに満たされておられました。なぜ主は喜んでおられたんでしょうか。世の中では幸運という言い方をし、幸せはハッピーネス、ハピネス、何か良いことが起こったから幸せに思うこと、願いが叶ったり成功したり、まあ、そういう良い出来事が起こったから幸せに思う、まあ、そういうのが一般的かと思いますけれども、イエス様の喜びはこれと混同してはなりません。かけがえのない方と共に歩み、この方に信頼し従っているゆえの喜びでした。ご自身の困難がご自身と同じ喜びを信じる人に与えられるように、そのことを覚えて主はいつも喜んでおられました。幸運という観点からすればイエス様は生涯においてはそれとかけ離れた生涯を歩まれました。誕生の時の困難、その後の命の危険と逃避行、ヘロデ大王の魔の手から逃れてエジプトまで行かなければなりませんでした。故郷に戻ってナザレにおいても、このガリラヤ地方、そしてユダヤもそうですが、不穏な社会でした。ガリラヤは火薬庫とも言われて、いつ暴動が起こるかわからない地域でした。また働き始められても周囲の不理解に苦しめられました。特にご自身を神の御子だと認めない宗教指導者たちが徐々に迫害を強め、そしてご自身のもとにあるのは日和見な群衆、そしてまだまだ未熟な弟子たちだけでした。その中で理解されないまま、父の命令であります十字架の使命にキリストは向かって行かれました。聖書の予言の通りです。旧約聖書イザヤ書の53章の2節から4節、旧約聖書の1259ページです。イザヤ書53章2節から5節、2節から4節です、うん、彼は死の前に彦ばえのように生え出た。砂漠の地から出た根のように彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかしその中でイエス様は尽きない平安を持っておられ、明かしされました。有名なヨハネの 14章の27節の言葉にこうあります。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私が与えるのと、私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりませんと主は十字架の前に弟子たちに言われました。キリストの喜びと平安は天の父に自らを完全に委ねることであり、御父に対して、従順にその命令を守って自らを犠牲にすること、それが喜びでした。ですからヘブル書は先ほど読みしましたように、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのですと証ししています。イエス様はご自身の喜びが私たちに満ちるようにと祈られました。ヨハネ伝を開いていただけますか。まず15章の11節、新約聖書216ページですね。15章11節、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。同じく16章の24節も開いていただけますか。16章24節、今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。さらに17章の13節も、私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるためです。キリストの喜びは良い出来事、成功や願いが叶うことの中にはありません。その願いとは自分や世の願いのことですが、キリストと同じように自分を主に捧げて主の御心を行うときに、主の喜びが満ち溢れるのです。イエス様のこの証と祈りにあるように、主が私たちを十字架の犠牲をもって救ってくださったのは、私たちが主の平安と喜びに満ち溢れるようになるためです。そして最後に覚えたいことは、主と主にある一致にこそ揺るがない喜びがもたらされるということです。一致するというのは、思いが同じ方向に向いている、そして歩みが同じ方向を向いていることです。共に首引きを追うようにと主はそこに平安を約束されました。そしてご自身に従う弟子たちに、自分の十字架を追って私についてきなさいと、ご自身の後に従うように招かれました。また歩むと同時にとどまるようにとも教えられました。今ヨハネの福音書を開いておられると思いますが、15章に戻って4節を目に留めてください。ヨハネ15章4節、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。 15章の9節から11節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私が私の父の戒めを守って、父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。主の戒めに従うときに、主の愛がとどまります。さらに、イエス様は、命の水が溢れ出るようにと、内側から溢れ出るようにと約束されました。ヨハネの7章の37節、38節をお読みいたします。新約聖書194ページです。ヨハネ7章37節、38節。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。キリストの命の水を飲むときに、それは私たちのうちにとどまって溢れ出るというのです。神との正しい関係にある生き方は、そのように溢れる生涯、自然な生涯です。どこにいようと、息をするのが無意識にできるように無理がありません。自分で絞り出そうとしなくても、主が喜びと平安を溢れさせてくださいます。私たちが気にかけるのは、主にとどまり、主に従い、主の言葉を行うことだけです。私たちは平安を得ようと、安心を得よう、安全を得ようと努力いたします。確かに安全を図るために努力することは必要です。安全は私たちが気をつけることによって得ることができます。しかし、それで不安がなくなるわけではありません。平安を私たちから絞り出そうとするのではなく、主にとどまって主に従うことを通していただきましょう。それはどんな状況においても変わらずに、私たちの内から溢れて出るようになります。イエス様は重荷を負わせようと十字架を追いなさいと言っているのではありません。それは軽いと言うんです。主が追ってくださったからです。そして主がなさったように、神を信頼し、その言葉に従うときに、私たちの重荷は軽くなり、私たちは平安をいただきます。十字架は決して私たちを重荷で押しつぶそうとするのではなく、私たちの重荷を取るのです。苦しめるのではなく、希望と平安と喜びに満たすためなのです。では一時的な喜びを与えて、私たちの重荷を増やし、私たちを追い詰めます。しかし主はそれを取り去って ご自身の平安と喜びに満たそうとしておられるんです。主のもとに行きましょう。そして主から目を離さないでいましょう。天の父様、どうか私たちがあなたから目を離すことがないように、どうか私たちを守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。